マルコによる福音書第6章の30節から33節まで。さて人たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告した。イエスは、さあ、あなた方だけで人里離れたところへ行ってしばらく休むがよいと言われた。出入りする人が多くて食事をする暇もなかったからである。そこで一同は船に乗って自分たちだけで人里離れたところへ行った。ところが多くの人々は彼らが出かけていくのを見てそれと気づき、すべての町からそこへ一斉に駆けつけ彼らより先に着いた。もう10年ぐらい前ぐらいからですね、咳がですね出て止まらなくなりまして、病院に行って、見たんですけど、先生がよくわからんとですね、原因は。で、診断書を書いてもらったらですね、ストレス性気管支炎って書いてあってですね、そうだなと思いましてですね。で、10年前ぐらいが一番忙しかったんですよね。西京区の教区長をやったりですね、その後事務局長とかもさせていただいたので、もうずっと咳が止まらなかったんですね。で、いただくお薬はもうですね、なんか2つぐらいで、薬剤師の人見てもらったら、多分効かないと思うっつって、ただ気管支をこう広げるだけの薬だから、ダメでしょって言われたので、お医者さんのとこに行ってですね、もっと効く薬がないですかって言ったら、もうニコニコ笑いながら、病院の先生がですね、あなたのはストレス性の気管支炎なんだから一番いい薬は今の役職をやめることですって言われてそうなんですよね、やめれば治りますって言ったら本当に最近咳出ないんですよね。やっぱストレスっていうのは大変なもんなんだなと思いました。で、病気の原因はストレスっていうのが多いんですよね。ストレス性の胃炎とかストレス性の十二指腸でも、その聞いて納得するんですけど、それが一体何かっていうのは分からないんですね。で、先生にお医者さんにですね、いや役職辞められないんですって言ったら、なんて言われたかっていうとですね、じゃあ良い加減にしたらどうですかっつって、あんまり働きすぎずですね、良い加減にしたらどうですか、そういうふうに言われてですね、でもそれ聞いた時にね、どうもいい加減って聞こえたんですよね。良い加減にしたらどうですか。で、やっぱりそれもできないかなと思って10年間咳を持ってきたんですけど、やっと止まってですね、よかったなと思っています。で、イエス様が弟子たちを派遣された時にはですね、やっぱりストレスがかかるぐらいですね、ものを求めておられるんですよね。杖一本のほか何も持っていくなって弟子たちに言ってる。行ったところでですね、与えたものを食べ、そして与えたところで、休みながら、床を取りながら、とにかく宣教しなさい。多分相当ストレスが溜まったと思うんですね。なんかこれを持って行きなさいって言われるんだったらそれを届ければいいんですけど、行って考えろ、行って宣教しろって言われたので、自分で創意工夫しながらやらなきゃいけなかったんですね。で、宣教する以上はやっぱり弟子たちはきちんとやらなきゃいけないと思ったでしょうし、熱心にやらなきゃいけないと思ったし、他人に配慮しながらしっかりと、しかも迅速にやらないといけない、そういうふうに多分考えていたのでしょう。それが自分に求められていることと思っていたのだと思いますが、しかしこれではやっぱり燃え尽き症候群に陥るんですね。で、イエス様は弟子たちが帰った時に何をされたかっていうと、自分たちだけで休みに行きなさいと。これが聖書の面白いところで、一生懸命出して働けと言いながら帰ってきたらしばらく休みなさい、誰もいないところに弟子たちだけ行って、祈って休みなさいってことだったのでしょう。メリハリをつけてっていうことかもしれませんけども、しっかり休むことの意味をイエス様は知って、その休むってことは祈るってことだというふうに思います。私たちの一人の先生、柿秀一先生っていう方がおられるんですけど、この先生は牧師から、カウンセラーっていうかカウンセリングの専門家になられまして、教授もしておられたんですけど、信仰者と心の健康っていうふうにしてある文を書いておられたんですね。で、その信仰者と心の健康の副題は何だったかっていうと、いい加減の勧めって書いてあったんですね。大体わかる、そうだなと思うんですね。で、真面目な人間ほど 小さい時からこう駆り立てられるように命令のもとで生きているんだってことがそこに書いてあったんですね。で、大抵は5つの事柄でその駆り立てられているっていう。で、その5つの事柄は何かっていうと、完全であれっていうことと、努力せよっていうことと、他人を喜ばせよっていうことと、強くあれっていうことと、最後は急げという、この5つにですね、大抵の人間はですね、縛られて駆り立てられていて、ね、で、牧師などになる人は大抵真面目な人が多いから、この言葉に支配されて全力で疾走していって燃え尽きしていく。大体それが50代ぐらいだから気をつけろって昨日電話があったんですね。で、これが親の言いつけを忠実に守ろうとする良い子の姿勢だっていうふうに言われていました。まあ、良い子って言われるのは、こういうのを全てこうきちんと守るから、後で大変なことになるのよっていう。で、しかしこれを処理するにはですね、自分にある意識を置きながらですね、この5つに対処しなさいって昨日教えてもらったんですね。で、それが何かっていうと、いい加減というですね。で、いい加減って読むからいけないんだ。いいとですね、加減の間にですね、点を打てばいいんだって。いい加減にしなさい。まあそうだなと思うんですね。で、5つにはここまでにするとか、これだけで良いとか、自分が喜んで良いとか、自然に振る舞って良いとか、時間をかけて良いっていうおまじないを自分にかけていきなさい。そうするといい加減じゃなくて良い加減になるから、そうすると燃え尽き症候群にならないよ、まあ、そういうふうに教えてくださったんですね。まあ、心にもですね、休息を与えるってことが必要だとも言われたというふうに思います。まあ、イエス様も弟子たちに一生懸命働く姿に対して、しばらく休みなさいとですね、言われました。良い加減にやりなさいということでしょう。休んでもいいのだよっていうメッセージをくださったのかもしれません。まあ、心の休みを持ちつつ、与えられた仕事をしなさい、燃え尽きないようにしなさい。そう、燃え尽きるってことは、あなたの隣人もですね、燃え尽きていくから、自分だけじゃないってことに気がついていなさいっていう、まあ、そういうことかもしれないなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうかイエス様が私たち一人一人に命令し、休むことを教えられたように、私たちも心のどこかで良い加減に生きていくことができるようにしてください。そのためには、あなたの豊かな御言葉と、そしてあなたから与えている時間をきちっと私たちが受け止め、そして自分の時間の配分をしていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、創信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守り導いてください。病のところにある者、また悩み苦しむ者、また病床にある者、どうか一人一人に精霊の豊かな祝福と、イエス様しか与えることのできない癒しが与えられますように。今週1週間もあなたが共にいて私たちと歩んでください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。